経済総合分析手法の木下博之です。本日は手順書と家族愛についてお話しいたします。手順書というと、方法論を書いた紙ですね。それがあるとですね、再現ができるわけです。大衆的な再現ができるわけですね。手順書というとですね、方法論を思い浮かべる人が多いんですけど、それに加えて製法ですね、物の作り方というものもそうだったんです。二次元の紙に書かれたことをその通りやることによって立体を再現することができるんですね。具体的に再現ができる。かつてアトランティスとか、なぜ哲学者のプラトンがね語っていたのか、そこに伏線があるわけですが、たとえ何かが終わる時であっても、そのプロトコルをね、それを持っていけばですね、原野においてもですね、それを再現できるわけですね。例えば町の作り方、建物の建て方、議会の運営の仕方、そういったものを記録しておけばですね、たとえその町が危機に瀕しても、そこから出てですね、また別のところで町を開くことができるわけです。その通りにやることによって、リーダーにもなれるでしょう。私も図画工作とか全くできなかったんですけれども、やっぱり学校のですね、方法論に沿ってやってみるとできるようになるわけです。でさらには自分の意思ですね、こう作りたいというものを投影できるようにもなるわけです。だからプロトコルというのは自在なものなんですね。方法論であるから、あなたたちのやりたいことを支えてくれるわけですね。だから学校に行ってもやりたいことを実現する手段を学ぶということです。あなた方のやりたいことができるようになるわけですね、学校に行くと。でですね、何かそのプロトコルを知ってる人がいたら、それをですから別の場所で何もないところからもう一度始めることができるわけです。で人々も働いてくれます。なぜならあなたはプロトコルを知ってるからですね。あなたは指導者になれるわけです。ですので、バチがその危機に瀕した時にもう一度やり直したい時は、お金を持って逃げるとかよりもですね、シェルターを持って逃げるとかよりも、プロトコルを記述して逃げればいいんですね。だからあなたの頭の中にもあるでしょう。でそれを持っていて、であとは家族愛が必要です。そのフロアを満たすためのその具体的な意思ですね、それがあれば広まっていくでしょう。でそうですね、例えば、相場といったら実業ではない感じがしますが、それもプロトコルがあります。でそれもですね、家族愛がなければ長続きはしないわけです。そうですね、何か相場のある形にこだわってしまってね、だから理性的に考えれば分かるのに、意地を張って逆のポジションを持ち続けてしまうといったことを、どうやったら阻止できるかというと、家族愛です。家族との生活があると思えば踏みとどまることができます。でまた続けるモチベーションになんです。それがない人はなかなかモチベーションが維持できないわけです。自分一人でも家族ではあるんですけど、でともかく家族というものをね、続けていきたいという、生きていきたいという当たり前の思いを持っていること、そしてプロトコルを磨いていくことですね。プロトコルを磨いていくことで、それ続けていくことができるわけです。よくだから、この緊張したら失敗するというのは、だから緊張した時の瞬発力は継続しないからです。継続させるためには適度にリラックスをしながら家族愛を持って、だからそうですね、 よくだから成功哲学とかその自己啓発とかもあるけれども、だから単なる経験談であって、であるいはその人自身のやり方、やりたいこと、意思が投影されてるのはいいことだけど、でもむしろまあ学校と言われるものはですね、正規の学校というのはそのやり方というところにこう洗練をさせていっていて、で生徒たちにやりたいことをこう受け止められるようにしているわけですね。プロトコルになっているというのです。で、そのところを磨いていきたいなと思うところですね。柱ですね。床に対しての柱。そして今ですね、まあやはりそれが終わりに差し掛かっていて、だから今まではだから成功方法を教えて再現をするだけである程度まではいったんだけれども、そのネタのストックがあとどれぐらいあるのかなというところで、その時にはやはりそのやりたいこと、あなた方のやりたいことを実現するために、まずやっぱベーシックインカムという下地が大切で、ベーシックインカムという下地があれば、たとえそこで転落してももう一度上がってこれるわけです。地上に、ね、地上に上がってきて、あなたのやりたいことが実現できます。で、地上に上がってきたら、そのプロトコルと接することができるわけですね。自由に教育を受けて、あなたのやりたいことを実現できます。そしてまただから、世界観に隷属しなくてもよくなる。与えられる側だっただけだったあなたから、その自由にやりたいことができるというレベルにまず上がるには、地上に上がる必要があり、この地下に降りているということにまず自覚が必要で、その状態だとですね、やっぱり世界観がやっぱり変わってくる、依存的なものになるわけです。本当にやりたいことではなく、やらされているということになります。そしてね、何より多く、より多くの人が、僕たちはよりもっと自由に生きることができるってこと。これは悲劇ではなく素晴らしいことであって、みんながこう地上に上がることによって自由度が増す状態なわけです。まあ言ってみればプロトコルがね、全部こう出回ってる状態ですから。そしてまた私はこの社会の構造の図を描きましたよね。床と柱を描きました。独立している。ですからみんな伸び伸び自由なことをやればよくって、もどかしさという部分もこう床と柱の関係になぞらえて考えたらね、どう関係づけたらいいのかなって分かるから、暴力とかこう執着に訴えなくってもみんながやりたいことをしてつながっていくことができるんですね。だからその末法とも言われるけど、それを悲観することなく、でベーシックインカムでみんなが地上に上がることが第一歩かなと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。